決してこの世と相入れることのできないお方がなんとその圧倒的な力をこの小さなところに惜しみなく表してくださるお方かということをどれだけ感じて、あの天使のように自分の姿をこのお方の前に表すことはできませんが、しかしこのお方の聖なる栄光を語らずにはいられないという相矛盾しているかのようなその思いの中で、自分を隠しながらただこのお方だけを語る、それほどまでに謙遜な、また自分の本当に自分の存在を知りつつ神の言葉を取り継いでいただろうか。自分は一体本当に神様を神様としていただろうか。イザヤはその衣の裾しか見えていないんですね。一節を見ると、ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御子らに座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。遥か彼方の御子らにあおられるっていうのが感じられる程度で、実際には衣の裾しか見えない、そんな圧倒的な方でも自分の心の王座に座しているものは何か、もしかしたら御言葉を語ることができる、取り継ぐことができるという自分かもしれない。この6章の前までイザヤが語ってきた予言というのは滅びの予言なんですね。このままではいけないと叱責して立ち返れという、そういう自分がもう王様のそばにいる存在でもあるということから、自分が御子らに座してはいなかったか、あるいは名声とか成功とかこの世の力が王座に座していて、この世の力に仕えているものではなかったか、本当に聖なるお方にあの天使のように全く自分を隠しきってただこのお方だけを語るというような、そういう姿で本当にこのお方に仕えていただろうか、自分はなんと何も知らないものだったか。しかしもその者がこの唇を持ってこのようなお方の聖なる言葉を語っていた、だからこそイザヤはその聖なる神様の姿を拝して、災いなるから私を滅びるばかりだ、私は汚れた唇の者で汚れた唇の民の中に住む者であるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、なんと恐ろしいことを私は本当に問われたんだと思うんです。私を滅びるばかりだ、これはもうどうしようこのままではという意味ではないんです。滅びるばかりだっていうのは実は完了形と言われる、そういう表現で、つまり終わったこと、私はもうすでに滅んでしまったっていう意味なんですね。今までの自分の出来事を見たらどう考えてもこれはもう死刑宣告だ。イザヤは今後のことのため、特にウジヤ王、王様が死んでしまった、今後どうしたらいいのかということのために、神殿で祈っていたと思うんです。ところがいや、王様か国がどころではない、自分は今後どうなるのか、もう滅びるものだ。今ここで私はもう座して伏すしかない、そんなものだ。以前は死を自覚したんですね。私はパウロが復活のイエス様にお会いしたとき、このイザヤ書6章を思い起こしたのではないかと感じるんです。パウロもまた圧倒的なイエス様のその存在、そして今までの自分が全く相矛盾することを行っていたという、本当に滅びに伏した、まさにこの時の出来事にパウロは自分を重ね合わせたのではないかということをすごく思うんです。と言いますのも、パウロはその出来事を少なくとも聖書の中では二度繰り返して証ししています。それはダマスコに向かう途中、それもイエス様に従う者を迫害するために 歩んでいた途中、それはダマスコに向かう途中だというんです。今のシリア、ダマスカスに向かっている最中、イスラエルからシリアに向かうその道のりというのは砂漠なんですね。その真昼に、その真昼の太陽よりも強い光を放ってイエス様が現れたというんです。私砂漠には行ったことないですが、この地上で砂漠の真昼の太陽以上の光を放つ存在というのはあるだろうか。ところがその太陽よりももっと光り輝く、つまりもうこの世の存在、どんな存在、太陽の存在ですら消し去るほどの圧倒的な栄光が巡り照らされたわけです。まさにこの時と本当に似ているということを思うんです。今までパウロはもう自分が正しい、お前たちは間違ってるという誇りの中にいました。ところが太陽すら消し去るような圧倒的な、しかしパウロ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、愛に満ちた圧倒的な力がパウロに臨んだんですね。おそらくその時の出来事をパウロはこう語ったんだろうと私は思うんです。それがガラティア人への手紙の2章19節から20節。新約聖書の295ページ。ガラテヤ人への手紙の2章19節20節。私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。まさにイザヤが体験したのはこのことではないかと思うんです。私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。十字架につけられた、もちろんイザヤの時代十字架はありませんでした。キリストが十字架にかかるいうこともまだ起こっておりません。しかしイザヤは後にイエス様の受難の予言をするんですね。おそらくこの時の出来事が本当に汚れたものの汚れを拭い取ってくださった、それはまさにそういうことを主がこれからイスラエルにしてくださるということなんだ。そのことをまず私に知らせてくださったのだ。私は主と共に苦しみを受け滅ぼされた。しかし生きているのは私ではない。本当にそのことをイザヤが経験し、またそれがパウロに受け継がれてこのように記されているのだ、そう思うんです。つまりはイザヤも滅びるばかりだという中で十字架につけられ、主によって生かされている、生きているのは私ではないという、そのことをまた得させていただいたんです。それが7節です。6節7節。この時セラビムの一人が火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。私はさっき以前の時代に十字架はないと言いましたけど、それに対応するのがこの祭壇です。もう罪を犯した者はここに牛や羊を、ただ動物を持ってくるというのではないです。もう昔でしたら、それでも多少のもしかしたらいわゆる金銭的なものはあったとは思うんですけども、でもやっぱり一番価値のあるものといったら食べ物、自分を生かすもの、 そして穀物よりももっと貴重なのがやっぱり家畜の牛や羊、
はい、